バスケトークラジオ。
はい、おはこんばんちは。248回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
フジモンです。
こんばんは。
こんばんは。
フジモン、
はい、
すいませんね、ちょっと久しぶりになっちゃいまして。
いえいえいえいえ、
ごめんなさいね。また私の都合で、バストラ収録がなかなかできない状況になってございます。リスナーの皆さんも申し訳ございません。
まあ、適度でよろしいかと思います
そうですね、ちょっと追いついてないっていう声もちらほら聞いたりしてたので。
そうですよね。
よかったのかな、どうなのかななんて思いながら。いやー、フジモン、実はね、
はい、
私、ちょっと育英高校の方からバス乗ってくれへんかってちょっと言われまして、
はい、
で育英高校の選手たちを連れて奈良の方まで入り、
はい、
近畿を観戦してきたんですよ。
あ、近畿大会ですね。
はい、今日はこの辺を紹介していきたいと思います。
じゃあもう全部リアルに見てこられたというわけなんですね。
というわけではないんですよね。ちょっと現場でもね、仕事の電話がかかってきたりして、はい、なかなか出たり入ったりしてまして、全部じっくり見たわけではないんですけど、分かる範囲でちょっとお話ししたいのと、あと結果ね、
はい、
やっぱり最低限紹介したいかなと思って、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回は第28回近畿高等学校バスケットボール新人大会2018年2月17日土曜日と18日日曜日に行われました。
はい、
で2日で行われるので近畿大会は1日2試合でございます。ダブルヘッダーありますね。で本日は、2018年2月の18日日曜日ということで、情報入りたてのほやほやでございます。ですね、まず17日、はい、初戦ですよね、
は
い、この辺から紹介していきたいんですけれども、何はともあれちょっと育英を紹介したいと思います。私育英卒業なので、ちょっと育英の紹介を先にさせてもらってから他もろもろちょっと紹介していきたいかなと思います。
はい、
1回戦は育英高校和歌山工業でしたよ。
これ去年もどっかで当たってましたよね。
同じ近畿でやっぱり当たってるんだよね。
去年接戦でしたよね。
接戦だったのよ。めちゃくちゃ A チームやって、なんとかかんとか勝たせてもらった感じやって、今年もちょっとね、和歌山工業さんと当たるようなカードになってしまい、
和歌山1位ですか。
和歌山1位でございます。
はあ。
でちょっとどんなもんかわからないまま、始まったゲームなんですけど、まあワンサイドゲームで進むのかなと思うような1ピリの出だし、そして2ピリも続くんですけど、3ピリぐらいからちょっとずるずると、育英なかなか調子よくテンポよく得点できず、結果ね、82対80っていう大接戦、残り数秒までどっちが勝つか分かんないゲームでしたね。
確かそれルイト君の最後カットインが決まって勝ったとかなんとかっていう試合ですか。
そうです、そうです。まあ、はい、本当にね、今回の育英はやっぱりヌナミ先生の中でも何かこうちょっと組み直してやろうかっていうようなチャレンジというか実験といいますかね、そういうところが見え、いつもね結構声を張り上げて、まあ、情熱的に指導される育英高校なんですけど、
はい、
結構ねいつもと違うところを指摘していたり、なんかこう言うことが違うだけじゃなくて、なんかね雰囲気とかもちょっと違う感じで、何か試されてるのかなという感じでした。それと選手それぞれがこうシステマティックに動くだけではなくて、
はい、
もちろん最低限決められた動きっていうのはあるんですけど、
はい、
ちょっと自由にさせてみたというような感じがしました。なのでちょっとルイト君の得点が伸びてるはずなんですよね。
あ、フリーオフェンスがとにかく多いということなんですか。それは
そうですね、まあ、フリーオフェンスの中にも細かな約束はあるんですけど、
はい、
まあ、最低限のそこは別に崩すことなく、もっともっと細かいところまでちょっと突き詰めて言ってたところをちょっとフリーにしたという感じでしょうか。なんかニュアンスがうまく伝わればいいんですけれども、 なんでね、ちょっと新人の県大会の育英とはなんかちょっと違う雰囲気でやられてたのかなという感じがしましたね。で1回戦82対80で育英高校が和歌山工業を下して2回戦進出。
はい。
そしてね、1回戦他にもちょっと紹介しましょうか。
はい。
東山洛南は第1シードからいきましょう。
はい。
122対62、60点差で東山が、初芝橋本を下しています。で阪南大学対奈良情報商業高校、91対52で、阪南から天理高専っていうのが65対75で高専が2回戦に駒を進めています。から大阪科学、神戸科学技術対大阪桐蔭、これが73対69で大阪桐蔭を下し、神戸科学技術が、第4シードを食っての2回戦進出。それから今回大阪1位の大塚高校が、
大塚高校ですね、はい、
はい、なんと奈良に1回戦、奈良育英に1回戦で敗退、64対50というスコアですね。それから草津東対、
はいはいはい、
報徳、
うん、
これが38対70で報徳が圧勝ということですね。
あ、じゃあ報徳は勝つときは、
ええ、
もうめちゃくちゃディフェンスが効いてるときっていう感じなんでしょうかね。
ですかね。僕もちょっとここ読みにくいのが、草津東にちょっと30点ぐらいアベレージで取るエースがいるんですけど、
はい、
そのエースが欠けてたという噂をちょっと耳にしましたけれども、
そうなると得点能力が随分30点分か、
ちょっと点が取れてないですよね、38点っていうのは。
そうですね。
それとも報徳さんのディフェンスが効いていたのか、どうなんでしょう。この辺ちょっとごめんなさい、見れなかったのでちょっと分かんないんですけど、
はい、
で育英和歌山工業を飛ばして、桜宮対洛南、78対53で洛南が、2回戦に駒を進めたという形の第1日目。
はい、
そうですね。で1日目じゃないわ、1日目の1戦目を今紹介しました。
はい。
で2戦目が、どっか紹介しようかな、東山対、阪南大学、阪南大学高校。
阪南結構強いですよね。
結構強いですね。
はい。
結構いいチームなんですけど、東山相手には110対55というダブルスコアで破っています。
ほう。
そして、第2シードの洛南は育英と対戦して64対78で洛南が育英を下して、準決勝進出と。
はい。
で、第3シードの、奈良育英対報徳、これが69対70で惜しくも報徳が敗れておりますね、1点差。残り最後にフリースローのシチュエーションになって、きっちり沈めた、きっちりじゃない、1本外したんだな、スリーポイントの、ファールが起こって、
はい、
でそれで1本目外して2本目入れて3本目も入れたんかな、3本目は外したかな、で1点差ということになっております。
岸さん、
はい、
自分はニューイヤーカップで、その報徳さんのプレーは見てるんですけど、そこからそれだけの点数を取るチームっていうのは、その奈良育英っていうのは結構大きい選手がいるとか、どんなスタイルのチームなんですか？は
い、奈良育英でそんな特別に大きい選手いないんですよ。
ま
あ、機動力があるような感じでしたけどね。
じゃ機動力で向こうが戻る前に速攻とかで結構点数を取って詰めたんですかね。
そうですかね。ここも実は私今度はバスを出して動かすちょっと用事ができて、これは隣でやってたのかな、育英の隣でやってたのかな。
あ、そっかそっか、それは一番見れないですね。
でこれちょっと見れてないんですよ、あんまり。
で
大塚なら育英はおっと思って、
はい、
ま、ちょっと奈良育英さんには失礼なんですけど、大塚が勝つと思ってたので、
は
おっと思ってチラッと見た感じではそんなむちゃくちゃに大きい選手はいないし、
うん、
うん、でも機動力はあるんだなーっていうぐらいしか見てないです、すいません。うん、1点差で報徳を破って、ね、報徳さんの方はね、はい、あの選手ですよ、え、
ん、
石本選手、
あ、はいはいはい、はい、
そう、そうね、はい、石本選手がねちょっと出場してなくて、
あ、そうなんですか、
うん、ちょっと僕ね今年のファン1号大好き石本くんちょっと出てなくて残念だったんですけど、何なんでしょうね、なんか
もうそうですね、彼のプレーはこう応援してるチームだろうがそうでなかろうがとにかくちょっと見たいですね、
見たい、これもう全日本クラスですよ、はい、本当にこのガタイはねもう素晴らしいものがありますよ、
そうですね、
うん、やっぱ近畿 見渡しても、
はい、
あれほど恵まれた体型の人はやっぱいないですよね、
だからあのまま柔らかいかつ、うん、強いプレーを手に入れたら、
うん、
栃木ブレックスのジェフ・ギブスみたいになります。
ほんまやね、
そうなってほしいですね、
うん、いやー期待のかかる選手なんですけど、ちょっと今回ね残念ながら見れなかったんですけどね、
はい、
でまあね石本選手ごめんなさい何もないです。それとね今度は科学技術対高専が対戦してるんですよ、
はい、
これもつれるのかなと思いながらねちょっと楽しみやったんですけど、
はい、
結果75対46で科学技術が準決勝に駒を進めました。
これなんかスコア見てるとディフェンスからの速攻でどんどん点取ってるような感じなんでしょうかね。
そうですよね、うんうんうんうん、これも見れてないんですよ僕、すいません、ほとんど見れてないんですよね、申し訳ないんですけど、で僕が見たのは大阪桐蔭対科学技術、
はい、
これは見ました。
あ、初戦の方でしたっけ。
初戦なんです、
はい、
これは見たんですけどね、やっぱ科学技術さんワンワンうまい。
あ、そうなんですか。
うん、でちょっと吉本コーチと話す機会があってワンワンうまいですねみたいなこと言ってたら、岸さんと違いますと、はい、ワンオンワン行くまでそこをクリエイトしてるところを見てくれと。
それはそのスペースをこう作ってるっていう意味ですか。
いや多分ね僕が思うのは一回ね吉本コーチは科学技術にさんとしてねこうちょっと出てくれたことあるんですよ、バスケットークラジオに、
はいはい、
第何回かここでパシッと言えたらいいんですけどちょっと忘れちゃいました。ね、やっぱりこうズレを作って、
はい、
一対一させるっていうところだと思うんですけど、例えばボールを持って止まってる状態で、何か破っていくっていうんじゃなくて、しっかりこうずれるためのミートだとか、
はい、
からなんかパスワークを持って一対一を始めてるんだと、そういうことだと思うんですけどね、言葉の意味としては。
まあ、どっちかですよね、スペース作って自由に一対一させるか、
うんうんうん、
ズレを作って、うん、もうボールをミートした時点で半分実は抜けてるとか、
そうそうそう
そういう一対一に持ち込むかどっちかですよね。
そうですよね、
パス回しだと速い印象あるんですよね、パッパッパと、
うん、うんうんうんうん、
まあ、それ見たのは去年のチームでしたけど、はい、
あーねー、めちゃくちゃいいんですよ。それからねちょっとサイズのある選手、今年はね科学技術さん190センチ台いないんですけど、
はい、
2年生の三浦選手189センチ、しかも西中学出身、この子もむちゃくちゃ上手やしね、いいプレイヤーなんですよね。で1年生でいうと19番の川崎選手とか、
はい、
1年生大笹選手、
うん、
なんかもすごいしね、
ちょっと下級生ばっかりじゃないですか。
あ、今は1年生を紹介してるんですけどね。
あ、そういうことですか、
うんうんうん、
いや下級生ばっかりだから、
ええ、
来年も続くのかと思うと、
そうです
ね、すごいなと思って。
いや続くんちゃいます。で、うん、これどういう加減か僕ちょっと分かんないんですけど、
はい、
まあまあメンバー表見て多いのは4番5番6番とか2年生がつけてるんですけどね、新人やからね、
はい、
ところがね5番が1年生やったり6番が1年生やったりするんですよ。これ吉本先生に聞いたらよかったのあったからね、
うん、
5番の草本選手とか6番大杉選手とかね、
うん、
6番大杉選手193あるわ、科学技術190いるやん、うん、
うんうんうんうんうん
うん、大杉選手とかね、本多門の、そうですよ。あと8番の岸本選手、前ちょっと紹介してね、ヘッドバンドしてる選手って、ね、僕紹介したんですけど、 あの選手ね、やっぱり頭切ってたんですって、前の村高戦で。
あ、それでなんですね。
そう、それでヘッドバンドしてたみたいで、今回も今度はちょっとちっちゃめのヘッドバンドしてましたけどね、白いヘッドバンドしながらねやってましたけど、岸本選手もすんごいいいのよね。あと9番の由良選手、この人もいや、だからバランスいいのよ、すごい。
あれ、由良選手は去年も出てましたよね。
出てました出てました、
はい、
うん、竹野中学出身
うん、
そして近藤選手12番、
はい、
よかったね。
どんどん出てきますね。
そうやね、そうやね。バランスがいいね、ほんまに。なんか、この子もあれできる、あの子もあれできるみたいな。結構ね、止めにくいんじゃないですか。すごい。
実際結果に現れてますもんね。
吉本選手、いいチーム作られてますよ。
そうですね。
で後半ね、これをひっくり返して、
はい、
73対69っていうスコアなんですけど、
はい、
まあまあ時間があればもっともっと開いてたやろうなという、でしたね。前半だけもたついただけで、安定してましたよ。まあ点差こそ4点差ですけど、内容的にはもう科学技術さんしっかりした勝ち方しとったんちゃうかな。
楽しみですね。
そうなんですよ。
そのまあもし全国に出たらどのぐらい勝てる強さなのかなっていうのも見てみたいし、っていうかその前に兵庫県のそのベスト4のね、チームがまたもう一度インターハイ予選で対戦するときまでにどうなっていくのかっていうところ
を、そうやね、
想像するだけでちょっとワクワクしますね。
やっぱりね、それはもちろんね、応援はしますけど、育英のね、
はいはい、
兵庫県やっぱりねちょっと楽しみやなと思いますね。
学校の数もかなり多いですもんね。
そうなんですよ、学校の数から言うともっと強くあってくれよという
そうですね、
感じではあるんですけどね、そしてそして育英ですよ。
はい、
育英はですね、ちょっと待ってね、これちょっと一回切ってもいい？
はい、
ちょっと一回だけ切らして。
はい、
はい、リスナーの皆さんお待たせしました。今ねちょっと LINE から FaceTime に乗り換えてのフジモンさんとの通話になってるんですけれども、なぜかと言いますと、ちょっと選票をリスナーネーム藤本さんからちょっといただきまして、
はい、
選票入手しましたと。これちょっと紹介させていただきたいと思います。洛南育英、はい、さっき申しましたように結果は64対78で洛南が勝ってるんですけれども、
はい、
第一ピリオドどちらもオールコートマンツーマンで始まる。育英は積極的なディフェンスからリズムをつかみ試合を優位に進めていく。一方、洛南はシュートの決定力を欠き、苦しい展開となる。1ピリ終わって16対2、12。第2ピリオド、洛南は早い速攻を試みるが得点につながらない。7分、洛南のタイムアウト。洛南がディフェンスリバウンドを頑張り走り始めると、オフェンスのリズムが良くなり、22対25となったところで、育英がタイムアウトを請求する。その後は一進一退となり、前半を終了する。30対32で、洛南が2点勝ち。第3ピリオド、洛南5番飯尾の連続得点などで5分に37対47と10点差になったところで育英タイムアウトを取り、流れを引き戻そうとするが決め手を欠く。 育英8番フケのブザービート3ポイントシュートで11点差となり最終ピリオドにつなぐ42対53。第4ピリオド、育英はミスからの、2連続失点を許し8分にタイムアウト。育英は5番藤本のローポストアタックで、なんとか得点をつないでいくが洛南が確実に得点を重ね終了すると。64対78。洛南が立ち上がりこそ苦戦をしたが危なげなく試合を進め勝利を収めたということでございます。
はい、
でですね、今回このゲームでね着目したいのはやっぱり洛南5番飯尾選手。
はい、
32得点。やっぱりだいぶ暴れました。そしてもう一から、もう一方16番星川選手、22得点。お二人で54得点取ってございます。
これどこの中学から来た選手なんですかね。
星川選手、飯尾選手どちらでしょう。
あ、どちらも
飯尾選手は阿武山中学校。どこ阿武山中学
校わからない、京都なんですかね。
そしてね、星川選手は木戸絹川の木戸中学校。
絹中ですね。
多分
絹中学って、実はですね、茨城県にある同じその絹中学っていうのがあって結構強いんですよ。もしかしたらそれかもしれないですね。
なるほど。
まあ、同じような名前があってもおかしくないんで、わからないですけど、もしかしたらそれかもしれないですね。
なるほど。いやー、ここ洛南やっぱ安定してるな本当に。
まあ、洛南必ずシュート上手い選手を揃えてきてますからね。
そうなのよね。
これは昔からもう本当に揺るがないですよね。
ねえ、それこそ我々の代、いやそれより以前からそうなのかいうところですよね。
そうですね。
まあね、速攻出してもすごいしね。キレも違うわ本当に。でちょっとぐらいの悪いパスなんか全然飛びつくし、
はい、
体勢崩しても戻ってやっぱり普通にレイアップ決めてくるしね。やっぱ痛いところでいくつか、ターンオーバー食らってもいくら頑張って戻る、苦しいレイアップ外してもセカンドショットも外さないね。そのレイアップもなかなか。ただね、前半育英は結構ディフェンスも頑張ってたし効いてたんだろうな。洛南のミドルとかロングショットはちょっと乱れてましたね。でそれのリバウンドしっかり頑張って、しっかりボックスアウトして、まあまあその辛いところはあったね。やっぱりその10点差開いたシーンなんて結局ディフェンスリバウンドが取れない。もう絶対取られたらあかんようなところも行かれたりし始めて、
はい、
やっぱし、そうやな、そういうセカンドショットでねじ込まれたりっていうのが多かったな。
まあシュートが入るチームだとね、オフェンスリーバウンド取られてまた外に振られちゃったりして打たれると、そのうち入っちゃいますからね。
そうやねんな。でね、一方育英なんですけど、まあちょっと報徳戦でもね、得点力っていうのはちょっと結構課題になってたんですけど、
はい、
まあ洛南相手に、64得点かで、うち井上瑠人選手が25得点。
はい、
自由にやってました。で、これがこのクラスのこのレベル で通用するところがちょっと存分に分かりましたので、
はい、
うん、これはちょっとまだと言いますのね、その去年まで井上瑠斗君を爆発させることはあまりなかった育英高校なんですけど、うん、1年間経ったんですけど、2年に上がるこのタイミングで洛南相手に25得点、これ立派やなと思うんですよね。
そうですね、
経験がちょっと少ないですから、それでこれやれるっていう子なんやなと思って見えたのと、もう一つ良かったのはね、はい、藤本勝樹選手、
はいはいはいはいはい、
もうねむちゃくちゃ良かったね彼。結構泥臭い、言ったらペイントの中のオフボールの戦いって結構楽なん大変なんですけど、
はい、
うん、しっかりこう仕事を果たしてリバウンドしっかり取ってましたね。
正樹くんは、うん、去年その選抜前に、ええ、白鴎大学と練習試合やってるのを私見に行った時に、
うんうん、
もう大学生相手にもう本当に全然引かずにこう立ち向かっていく、こうハートの強さというか思い切りの良さっていうのがすごくこういいなって感じてたので、うん、彼にはそういう気持ちでこう、こういう苦しい試合の時にこう、まあ点取らなくてもリバウンド取りまくるとか、うん、なんかそういうところですごく活躍してほしいなって本当思いますね。
うん、そうやな。この時もその努力が実った感じでしたよ。
そうですか。
まあ、常いつも日頃努力してるんですけど、まあ、細かいところでもう、自分の気持ちを維持しながら、
はい、
頑張ってたんじゃないかなと思いましたね。あとキャプテン宮田翔選手ね、
はい、
シンプルなミドルはしっかり決めてましたね。いや中にはねやっぱりちょっと体勢の崩れたシュートみたいなも打たされたりはしてたんですけど、
はい、
その中それはちょっとねディフェンス勝ちオフェンス負けっぽいシュートを打っちゃってるんやけど、その中にもねいくつかきっちりチャンス見つけて、しっかりしたセットショットを打ってるんですけど、
はい、
これがこの試合結構高確率でしっかりした、なんていうかですね、正しいチャンスの時に放ったショットは沈めてましたね。うん、大事なところでした、本当に。だから前半の勢いづいてたのも、この宮田翔選手の大切なシュートが沈んでたっていうところあったんじゃないかな。
まあ、とにかく、そのあたりの選手が、もっと活躍というか、その点に絡むとか、アグレッシブな動きを、見せることで、シューターのフケシュート君とかがシュート打ちやすくなると思うんですよね。
そうなのよ、
やっぱ外で回して回してシュート君に打たせてもそれって結構きついですから、そういうプレーが増えるとすごくね、いい形で回るようになりますよね、きっとね。
そうやね、で
だからでかいチームの時にそれができると、いいんじゃないかなっていうふうには思いますよね。相手がでかい時とかに。
いや本当にそうよね。でそこには切っていくやっぱキャラクターも必要で、その、
はい、
やっぱり井上瑠斗選手なんかね、やっぱ洛南を切り刻んでくれるんで、やっぱ外で構えるね、フケシュート選手、
はい、
なんか。このワイドオープンになりやすさっていうのがちょっと他の選手のドライブとは質が違うんですよ。そのまま得点に直接つながる可能性のあるルイト選手のドライブとそれ以外の選手のドライブっていうとちょっと質が違ってて、フケシュート選手も井上瑠斗選手からのキックアウトっていうのは本当にしっかりしたワイドオープンで打ててるんじゃないかなという感じでしたね。
瑠斗君みたいなタイプのカットインと他の人との違いって、要は、まあ、普通の人というかは、とにかく、右としてその一歩目がこう鋭く入っていけば、ぐわーっとこう切り込んでいけるっていう、ただルイト君みたいなタイプってこう相手の動きを見ながらカットインステップ踏めるっていう感じですよね。
そうやね、そうやね、藤本さすがやね。
これはねちょっとなんて言うんでしょう、もうセンスというか、うん、天性のものというか、なんかもうそういうこうなんかプレーが柔らかくて余裕があって、うん、っていうか、うん、ね、なんかそういうタイプの人ってそういうのすごくうまいんですよね。
そうやね。で僕はそういうプレイヤーを右脳のプレイヤーって言ったりするんですけど、
はい、
それを表現するのに判断のタイミングがちょっと一般のプレイヤーとは違うんですよね。
はい、
相手がコースを取ってきた時に判断のポイントがあるのか、
はい、
自分がドリブルつく前に自分がここでズレができてるからこっちにいい子をみたいなね、
はい、
そこで判断しちゃってる。そうするとコースをいざ取られた時に慌てるわけですよね、はい、もう判断しちゃった後やから。
はい、
で井上選手はよくよく判断しながら最初のドリブルの一つ目ではまだ判断してない。本当の判断がその後に来てるから、
はい、
ちょっと普通じゃ止めれないようなそういうドライブやりますよね。だから1枚目を破るっていうのは結構彼にとっては簡単なのかもしれない。
その件なんですけど、うん、あの実はつい先日、うん、B リーグを引退した、うん、あの中川選手ってご存知ですか？
はい、バスケットの会のお兄ちゃん。
あ、そう、お兄ちゃん、弟の方ですね。
弟
の方がまだ現役だったのがこの前引退したんですけど、まあその彼のいろいろメルマガとかですね、まあいろいろ私見てるんですよ、彼の書いた文とか。その中に、なんでそんなに視野が広いんですかという質問に答えますっていうところがあって、まあ、あのみんな180度以上見えるのか見えないのかとか、もともと視野が広いとかなんとかっていうふうに聞いてくる人が多いんですが、実はそれは違いますと、要は経験で相手の動きを予測できるという力を要は鍛えてるからなんですと。
なるほど。
はい。まあちょっと細かい表現はちょっとなかなかこう言葉が乏しいとうまく言えないんですけど、まあでもその一言が全てだなとは思って、まあとにかくよくビデオをこう繰り返し見てたみたいなんですよ。自分のビデオとか、その時にここでこっちに出せばよかったなとか、こういう流れできたら次はここに動くに決まってるんだからそう出すべきだとか、そういったところで出すタイミングだけは予測して、あとはちょっとそこを一瞬ミラーでパス出すとかっていうところはもちろん工夫はしてるんでしょうけれども、それがノールックのすごいパスにつながってたりとか。
なるほど。
だから決して他の人よりもこう広い角度で目が見えるとかっていうことではなくてっていうことが実はポイントなんですよと。まあ今のルイト君の話と関連する部分がちょっとあるかなと思って。
なるほど。経験的に予測が働き、
はい、
その予測に入ってこう変かな、ああ来たわやっぱりっていうところなんかな。
だからそれをただ経験つってもバスケ歴が長い長くないというよりは、そういったことを意識してプレイする経験っていうことだと思うんですけどね。
よくわかる。これ聞いてるプレイヤーいたらめっちゃ役立つな。フジモンナイス、そういう説明やわ。
まさに今日これすごく大事なことじゃんと、なんとなく流して読みそうになっちゃったんですけど、ちょっと待てよと思って繰り返し読んでて、
これ素晴らしい話やったな今の。そうか。ちょっと話戻すと、
はい、
そのルイトが破った後やっぱりスクープショットもあるし、
はい、
結構引っ張られるんよね中が。
で、そっから、
キックアウトで出ていくんで、ちょっと、フケシュート選手3、2本は沈めてるんですけど、確率的には今大会あまりよろしくなかったんですよね。けど、コーチしてるヌナミ先生からすると、まあ、いいクリエイトしてるんで、よしよしという感じでした。
だから別に崩すことじゃなくて、ルイト君の場合そのままフィニッシュに持っていけちゃう回数も多いから、カットインして普通の人だったら半分はパスアウトしちゃうところを、半分以上の確率で彼は自分でも持っていけちゃうっていうところも、 崩したからといって全部外にパスが来るわけじゃないしっていうところで、
うんうんうん、そうね、
まあチャンスが減って見えるのかもしれないですよね。
ただルイト選手今大会は言ってましたよ。
はい、
そう見えた。あのどういうんかな、本当に自分がアタック行かなあかんところ行かなかったり、
うん、
上級生の遠慮なのか何かは僕にはちょっと分かんないですけど、
はい、
あと、まあ、キックアウトするのかしないのか 50-50 みたいなシーンでも、
はい、
ルイト選手は今回は言ってたように見えましたね。だからちょっといつもと違う感じに見えたんよ。
スイッチ入っちゃった感じですね。
それとね、1ポジに、
はい、
後藤春樹選手を起用しまして、今まで1ピリやったり、まあやっぱりルイトが1ピリやったりみたいなことはあったんですけど、
はい、
まあ後半に入るまでずっと1ポジを、後藤春樹選手がやってましたね、はい、で、うん、2番のファーストオプションに井上ルイト選手を持ってくるというような感じでやってましたよ。そしてそして良かったのはね、下平選手、大木雄志選手。
大木くん来ましたね。
大木選手めっちゃ良かった。
もう彼はとにかくあの鋭いんですよね、ドライブとか。
でディフェンスが今回光ってた。すごいなんか、情熱的なディフェンスだったし、なんかあのね、コースも取れるんよね、しっかり。で、彼がいいのは、その、ドライブでコンタクトがあるとき、どうしても手が下がりがちな藤本勝樹選手と比べて、
はい、
大木選手はね、両手をしっかり上げたまま、相手に対応していくっていうことで、ファールがやっぱなりにくい。いくつかなってるシーンもあったんですけど、すごいね、上半身がしっかりした状態でこう手とかでバランス取らず、相手にハンドチェッキング一切しない、両手上げた状態で結構ドライブに対応できる子で、本当にいい感じ。あのね、あとリバウンドにこうエリアを占有されない、しっかり体張れる子ですね。この子はちょっとすっごい頼もしいなと思って僕見ました。
じゃああとは実践経験を積んで、
そうですよ。あと下平選手、
はい、
柔らかいねこの選手、いろんなことできるんで、いやー見ててもワクワクする、これから楽しみな選手だなと思って、下平選手見てたんですけど、下平選手もこれ1年生なんですよね。
いや見たいな、
これはいいですよ。
関東来ないかな。
へえ。そんなとこかな。ちょっと行方喋りすぎたかな、尺取りすぎたかもしれませんが、
はい、
そんな感じでね、前半良かったんですけど後半ちょっと崩れて、
はい、
64-78、14点差ということで洛南に敗れています。さてさて、ちょっと前振り長くなりましたけど、皆さんお楽しみの準決勝でございます。準決勝、はい、決勝やね。準決勝は、奈良育英対洛南。
ほう。
61-96洛南と。
また随分開きましたね。
洛南は決勝に駒を進めました。35点差。そして、東山対神戸科学技術。
はい。
この対戦が95-53、42点差。これも開きました。で、最近恒例となってしまっております、京都対決になったわけですけど、
洛
南、東山。東山が71。で、洛南が72ということで、はい、近畿を制したのは洛南でございました。
すごい決勝で1点差か。
1点差。熱いゲームやったよな。これはね、私も神戸に帰ってたんで、
はい、
ちょっと見れてないんですけど。いやー、見たかったね。
これ、あ れ京都はインターハイは京出れるのは
京都インターハイは1チームでしょ。
1チームですよね。
うん、
うん、暑いですね。
なあそうやね。
まあ、大体1個しか出れないところは2個出してあげたいなっていうチームが現れて、
そうやね、
2個出れるところは3個出してあげたいなっていうチームが現れるんですね。
うん、
なんかそんな感じがします。
そんな感じがするね。確かに。
はい、
はい。一方女子をちょっとサラサラっと紹介したいと思います。
あ、はい。
女子は、1シードが薫英女学院、2シードが大阪桐蔭、はい、3シードが奈良文化、4シードが明星学院。
明星学院。
明星学院。そうです
ね。え、明星学院ってどこですか？
ごめんなさい。明星学院かもしれないです。明るいに浄化の浄。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
うんうんうんうん。1回戦、第1シードの薫英学院は、滋賀短大付属に95対51で1回戦突破、はい、それから和歌山聖林対須磨学園が48対66、須磨学園が1回戦突破、それから、はい、京都は紫の高校対、はいはいはい、一律天ヶ崎が70対71で一律天ヶ崎が1回戦突破、
勝ちましたね。
うん、それから、奈良は平城対名城学院が、55対108、名城学院。
はい。
これ第4シードの名城学院が1回戦突破。それから、奈良文化高校対大阪、大波章。
ああ、はいはいはい。
が、80対63、奈良文化。それから、和歌山親愛対京都精華。
うん、がこれもどっちもよく出ますね。
そう、和歌山親愛なんてものすごい和歌山の女子名門ですから、長いことインターハイ連続で出てきてますね。51対85、京都精華。
お
で、神戸龍谷対近江兄弟社が71対72、はい、1点差で近江兄弟社。奈良文化対、また奈良文化って書いてるけど、これどういうこと？奈良文化が2校出てるけど。奈良文化、
もう下がなんか何とかっていうのと何とかっていうのが2個あるとかっていうことですか？
そういうことかな。ちょっと何かもしかしたらプリントミスかもしれないです。
はい。
奈良文化が67対104大阪桐蔭。
う
んうんうん。で2回戦が、薫英女学院対須磨学園82対50で、薫英学院が薫英女学院、それから、一律天ヶ崎対名城学院62対58で一律天ヶ崎、
お、一山、
うん、準決勝進出、ね、そして奈良文化対京都精華84対79奈良文化準決勝進出、
はい、
うん、そして近江兄弟社対大阪桐蔭59対83大阪桐蔭、そして準決勝、薫英女学院対、一律天ヶ崎、これが85対47薫英女学院決勝進出。
強いな
強いな。奈良文化対、大阪桐蔭が63対78大阪桐蔭。で決勝のカードが薫英女学院対大阪桐蔭というカードになりまして、
はい、
なんと81対48で薫英女学院が大阪桐蔭を下しています。
復活ですか
ね。え、そして去年の女王大阪桐蔭が決勝で敗れております。
随分差つきましたね。
ねえ、うんうんうんうん、そうやね。何点差なこれ。
30点差ぐらいですか。
30点差ぐらいか、48の、うんうん、そうやな、33点差か。
うん、
ねえ、 近畿の女王が返り咲いてます。
そうですね、
うん、ね、これ会場違いでね全く見れてないです。
あ、そっか、会場が違うんですね。
うん、そうなんですよ。うん、一山頑張りましたけどね、ベスト4か近畿。新しいチームもいいみたいですね、一山。
まあ安定した強さと誇ってらっしゃるということで。
こんなとこですかね今回。
はい、まあとにかくね、強い学校が集まってますから。全くこれは予測が、まあ東山と洛南というのはある程度はね、男子のはちょっとそうなるのかもとは思いますけど。なんか女子の方がチーム力ってものを発揮するっていう印象がすごい強いんですけどね。
そんな気する。あとベンチの影響力とかね、
はい、そうですね。
まあまあまあ、今まだ新人ですから、これからまた勢力図も変わって出てくるんでしょうけど。
そうですね、まあ、1年生とかも入ってきてまたね、体制変わるチームも多いですからね。
そうそうそうそうそうそう、まあ、その辺をまた楽しみに追いかけていきたいなと思うんですけどね。
はい、
まあ、今回こんなもんですか。
そうですね、
皆さんも248回目、第28回近畿高等学校バスケットボール新人大会の回ですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
藤本でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.